フォトニュース。東近江東西南北季節の話題をお知らせ。今月のスマイルさん、俊太くん、はるかちゃん、子供ひなえまき祭りでお会いしました。1月27日、中学生集いの場、力を合わせ大凧製作。玉園中学校、聖徳中学校、船岡中学校の生徒代表20人が協力し合い、5回の作業工程を経て、二畳敷サイズの東近江大凧を製作しました。他校の生徒と交流を深めることで、互いを認め合うことの大切さを学ぶことを目的に、東近江市青少年育成市民会議八日市支部が主催したものです。大凧の判字文は、いい仲間と読み、今年の干支であるイノシシを2頭配置し、その間に仲間の中という文字が書かれています。判字文を考えた聖徳中学校2年の中澤由良さんは、2頭のイノシシの間に中を配置することで仲間を表現しています。イノシシがハイタッチしているところがポイントです、と元気に話しました。大凧は今後近江鉄道八日市駅に展示される予定です。紙面には制作したタコの前で絆を深めた生徒の皆さんの写真が掲載されています。2月2日子供びながお出迎え、商家に伝わるひな人形巡り。五箇所近江商人屋敷殿村右平亭で子供が主役となる子どもひなえまき祭りが初めて開催され、市内の小学生が代理びなや3人官女5人林に扮して大感謝を可愛らしく出迎えました。これは五箇所近江商人屋敷などで3月21日祝日まで開催している商家に伝わるひな人形巡りのイベントの一つで、公募で集まった小学生がきらびやかな衣装に身を包み、来場者に甘酒やひなあられを振る舞いました。代理びな役で参加した五箇所小学校2年の小笠原遥香さんは、少し恥ずかしかったけど綺麗な衣装を着られて楽しかったと笑顔で話しました。また五箇所近藤町の殿村一郎さんから寄贈していただいた御殿飾りの贈呈式も行われました。殿村さんは、この季節にしか飾ることはないが、大勢の人に商人屋敷に来てもらい、御殿飾りを見てもらいたいと呼びかけました。紙面には、華やかな衣装をつけて並ぶ子供びなや、来場者に甘酒やひなあられを振る舞う様子、また御殿飾りの前で寄贈した殿村さんと小倉市長が椅子にかけている写真など、4枚の写真が掲載されています。2月3日、伝統の土家踊り、押立神社で奉納。押立神社、北菩提寺町で、五穀豊穣や平穏無事を祈る節分祭が行われ、伝統の土家踊りが奉納されました。土家踊りは、山から降りてきた神様を迎えたのが起源とされ、お渡りの行事として350年以上の歴史があり、明治時代以降は60年に一度の古式祭で奉納されてきました。近年は地域の文化を伝承するため、住民で作る押立神社土家祭り保存会の会員が節分祭に合わせて毎年行っています。鬼や般若の面をつけた保存会の会員6人が拝殿前に設置された特設舞台で踊りを披露しました。保存会会長の市森清さん、下一色長は、土家踊りには人を結びつける魅力があります。地域や家族のつながりが希薄になる中、大勢が参加して地域のつながりを深める機会にしたい、と今後に期待を寄せました。その他、還暦を迎えた年男らが、舞台から福餅や福豆を参拝者に巻きました。紙面には、笛の音色に合わせて色鮮やかなバチを振りながら、どっけのどっけの湿気のけと威勢の良い掛け声の響く祭りの様子を撮った写真3枚が掲載されています。2月8日、 市内で活動する大学生と町の未来を語る。八日市松尾町の浜の会館で、東近江市内で大学生が取り組むプロジェクト発表会、私たちと語ろう町の未来が開催され、大学生や市民の皆さんなど77人が参加しました。発表会には龍谷大学、琵琶湖学院大学、滋賀県立大学、西安造形大学が行う5つのプロジェクトに関わる大学生が参加し、取り組みや活動に対する思い、活動を通して抱いた東近江市に対するイメージなどを発表しました。発表の後には、会場に集まった市民の皆さんと意見交換できる場も設けられ、大学生からの素直な意見に大変盛り上がりました。また、参加者の共感を最も集めたプロジェクトとして、西安造形大学の東近江市ブランドロゴの制作が表彰されました。西安造形大学3年生の藤井あやみさんは、このプロジェクトで作ったロゴマークなどを市民の皆さんに知ってもらいたい。さらに全国にも広め、市内の資源や活躍する人を多くの人に伝えたいと今後の展望を話しました。紙面には活動の内容や思いを語る大学生の写真や表彰を受ける大学生の写真など2枚の写真が掲載されています。